8月第2週の礼拝です。先週は水曜日に広島、また昨日は長崎と、63年前に原爆が投下されたそれぞれの市で平和記念式典が行われていました。また今週は8月15日の終戦敗戦の記念日を迎えます。つい63年前までまさにですね、人間の罪の極みとしてこの地上にあったその戦争、この国にあった戦争、またこの国が引き起こした戦争というものを覚える、そのような月ですけれども、戦争は過去のことではなく、昨日はですね、旧ソ連のグルジアという国で昨日から戦争に突入したというニュースが入ってきました。またアフリカのスーダンで続けられている紛争は終わりを見ることがないまま続けられています。人の罪の無謀さ、悲惨さと私たちはですね、向き合わなくてはならないけれども、同時に唯一の救いの道であるイエス・キリストをますます証ししていくものでありたいと切に願わされています。私は昨日東京で行われましたキリスト者学生会 KGK の60周年の記念大会に出席してきました。日帰りで行ってきたんですけれども、会場にはですね、700人から800人ぐらいでしたでしょうか、学生たちや各生のかつての学生たち、卒業生たちが全国から集まっていました。60年前に一人の学生の祈りから始まった学生伝道の働き、その働きが60年間の歳月を経て今や全国に広がっています。そして各地の学校で、この盛岡でもですね、岩手大学で今年度から再開しました。また県立大学でも2年前から始まりましたけれども、各地の大学で聖研が行われて、この聖書の言葉を通してキリストを信じる学生たちが起こされ、またその働きを通して全国の教会にクリスチャンたちが卒業後に送り出されています。そんな60年間の働きの前進ということを覚えるときは思ったんですけれども、やはりですね、やはり一番の焦点が当てられるべきは、60年にわたるこの働きの始まりが、学内にあってキリストを証しさせてくださいと願う一人の学生の祈りであったということだと思うんです。すべては祈りから始まります。祈りなくして主の働きは起こりません。祈るべきことは尽きません、尽きません。この一週間、皆さんはどのような祈りを捧げてこられたでしょうか。一人で祈るというときに、あるいは共に集い、共に集まり祈るというときに、あなたは今進められている主の働きのために、またこれから始まろうとしている主の働きのために、一体どのようなことを祈られてきたでしょうか。先週の日曜日から火曜日にかけては、シオン禁酒湖において岩手子どもバイブルキャンプが行われました。私もキャンプに参加して、集められた子どもたちと賛美をしながら、また聖書を分かち合いながら、楽しく遊びながら、しばしばですね、確かにこのキャンプを通して主が働かれているなということを覚える場面がありました。しばしばありました。そこで主の働きがなされたのならば、それはこのキャンプのために祈られる祈りがあったからです。礼拝でもぜひ祈ってくださいとお願いしましたけれども、このキャンプのために祈ってくださったお一人お一人のその祈りに心から感謝いたします。さあ、そして今朝もこの礼拝の中でヨハネの福音書の17章が開かれていますけれども、大祭司の祈りと呼ばれるイエス・キリストが祈られたこの祈り、いよいよ今日が最後の24節から26節までの箇所です。先週まで4回に分けてお話をしてきた23節までの箇所と重なることも 多いかもしれません。でも、この祈りのまとめとして今朝は、イエスの取りなし、栄光を見るためにとタイトルを付けさせていただきました。24節から26節、この箇所を通して、今朝、この場所に集われたクリスチャンの方はもちろん、そして、まだクリスチャンではないという方も、イエス・キリストを信じる者に一体何が与えられるのか、このことを深く考え、教えられていきたいと思います。今朝も主に3つの点でお話をしていきます。1つ目の点、それは、父に願うイエス。父に願うイエスということ。そして2つ目は、栄光を見るために。栄光を見るためにということ。そして3つ目は、私は彼らの中に。私は彼らの中にということです。さあ、まず一つ目の点として、父に願うイエスということですけれども、まず注目したいのは24節の冒頭の言葉です。ここでイエス様は何と祈られているか。もちろんこの1節から23節にわたるまでも、イエス様は祈り続けてこられました。そしてこの24節で改めて、この冒頭で言っているイエス様の言葉は、父よお願いします。父よお願いします。という言葉です。改めて、この最後にもう一度、父なる神よと呼びかけるこの言葉、父よお願いします。この一言からだけでも、イエス様の切なる思いが伝わってくる思いがしないでしょうか。イエス様は一体誰のために祈られているのか。共に食事をし、共に祈っている目の前にいる11人の弟子たちのために、そしてそれだけではなく、時代を超えてイエス・キリストを信じるようになる全ての人々のために、つまり私たちのために、あなたのためにもイエス様はここで、父よ、お願いします。そのように祈られています。父よ、お願いしますという祈り。この私の祈りを聞いてくだされば幸いです。ですとか、よろしければこの祈りを聞いてください。そのような弱いものではなく、ここでイエス様ははっきりと、父よ、お願いします。そのように祈られているわけです。KGK のキリスト社学生会の60年にわたる働きのその原点が、一人の学生の祈りだったということをお話をしました。では、このキリスト教会の、このキリスト教会の2000年の歴史を通してなされ続けてきた働きの原点は、一体何だったのでしょうか。父よ、お願いします。このイエス様ご自身の祈りに他なりません。祈りなくして主の働きは起こり得ないんです。イエス様ご自身が祈られたこの祈りを通して、それではどのような実が結ばれてきたのでしょうか。25節を先取りして読んでみたいと思います。25節をご一緒に声に出して読んでみましょう。ヨハネの福音書17章25節。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。あなたが今イエス・キリストを信じるものとされている、あるいは求めるものとされているというならば、その背後には必ず誰かの祈りがあったはずです。必ず誰かの祈りがあったはずです。それは友人の祈りかもしれません。友があなたのために祈ってくれたその祈りかもしれません。あるいは家族の祈りかもしれません。教会の兄弟姉妹の祈りかもしれません。しかし何よりもあなたのために祈られたイエス様ご自身の祈りがここにありました。父よお願いします。この世界を創造した父なる神、罪を犯し、堕落して神に背を向けて歩み続けている私たち人間が、悔い改めてご自身のもとに立ち返ることを何よりも望んでおられる父なる神。 そしてそのためにご自身の独り子であるイエス・キリストをこの地上に使わされて罪からの救いの道を明らかに示された父なる神。この神に対して神の独り子であるイエス・キリストがあなたのために祈られた祈りがここにあります。そしてその祈りによってあなたのうちにも主の働きが始められました。そしてあなたは父なる神がこのキリストを使わされたことを、そしてこのイエスこそがあなたを罪から救う救い主キリストであることを知るものとされました。あなたこそがこのイエス様ご自身の祈りの身に他なりません。主の働きがあるところに祈りが必ずあります。すべては祈りから始まります。祈りなくして主の働きは起こり得ません。他でもない。イエス様ご自身の取りなしを受けるものとして、取りなすもの、祈るものへと変えられていきたいと思います。主の働きが進められますように、父なる神をイエス・キリストを知る者が起こされ続けますように、祈るべきことは尽きません。決して祈るべきことは尽きません。祈るものへと変えられていきたいと思います。さあ、そして今朝の2番目の点に移りたいと思います。それは、栄光を見るためにということです。栄光を見るために。父よ、お願いしますと神様に呼びかけられたイエス様でした。それではここでイエス様は具体的には一体何を願われたのか。24節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書17章の24節。はい。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。私の栄光を見るようになるためです。栄光ということ。おととい、いよいよオリンピックが開幕しました。私もですね、オリンピックの結果が毎日気になるんです。昨日は日帰りで東京に行ったその帰りにですね、帰り新幹線に乗りながら大塚先生にメールを送りまして、谷良子はどうだった、平岡はどうだったとかですね、そんなことを聞きましたら、すぐに大塚先生から返事が返ってきました。あるいはですね、夏の甲子園も2回戦に突入して、昨日はですね、翔くんやみちるくん、ゆうとくんや、あるいは今日来ていますけど、じゅんくんの母校である盛岡大付属が初戦で負けてしまったということもありました。私もですね、本当に大好きなんです。高校野球も、オリンピックも、とっても気になるんです。そしてですね、本当にその場所にたどり着く、オリンピックの選手なんかですね、本当にその場所にたどり着くまでに、どれだけの努力をしたのか、その努力のことを考えるとですね、本当に尊敬したい、その選手たちを尊敬する思いにもなります。でもですね、単純にそのスポーツ観戦を楽しむという反面、いろいろと考えさせられることもあります。聞いたことがある方も多いでしょうけれども、夏の甲子園では、ああ、栄冠は君に輝く、この歌が歌われます。栄冠が君に輝く。今年もですね、全国でこの高校野球の予選に参加した高校は4059校だったそうです。4059校の野球部の頂点に立つわけですから、甲子園で優勝するというのは確かに栄冠、栄光を受けるということかもしれません。あるいはですね、オリンピックに至っては金メダルを取るということは、その競技の世界の頂点に立つわけですから、これはもうすごいことだと思うんです。 金メダルを取るか取らないかによってその後の人生が変わるというのも頷けることです。でもこの金メダルを取るということのために人生を狂わされる、そういう人たちもいます。この金メダルを取りたいがために毎回毎回オリンピックが終わった後に問題になるのはドーピング、筋肉のドーピングの問題です。このメダルを取るために違法とされている薬に手を出して、そしてそれが発覚してその競技を永久に追放になる、金メダルも剥奪される。まさにですね、金メダルを取った時の栄光から転落はそのすぐ先にあります。甲子園で優勝するという栄光も、オリンピックで金メダルを取るという栄光も、確かに大きなものかもしれません。でも、考えたいこと、それは、これらの栄光は、その人の人生を保証するものでは決してないということです。またその栄光が永遠に続くというものでも、決してないということです。私の出身の高校がですね、以前甲子園に出た時に優勝ではありませんけれども準優勝まで行ったことがありました。まあ、その時に活躍したピッチャーがですね、小さな大投手などと呼ばれて、まあ、地元ではもう完全なこうヒーローですね。けれども時代がですね、こう経ていく中で、私が確か高校生の時にそのピッチャーだった、そのかつて栄光を受けたその方はですね、裁判を受けていました。脱税か何かのこう裁判を受けていたわけです。私は高校生ながらにですね、本当にその活躍の記録とその時点のその方の様子をこう見比べながらですね、かつての栄光というものがその人生を保証するものではない、高校生ながらですね、そのことを考えさせられていたことを思い出します。まあ、甲子園やオリンピックなどと大きなことでなくとも、まあ、私たち人間はこの人生を通して、あるいは毎日の生活を通しても自分にとっての成功や栄光というものを求め続けるものかもしれません。ある人にとってそれは仕事での成功かもしれません。何かスポーツや習い事での成功かもしれません。あるいは勉強での成功かもしれない。財産を手にすること、良い評判を得ること。でも、どんなに成功を収めたとしても、その成功や栄光と呼ばれるものが人の人生を保証するものでは全くないわけです。旧約聖書に伝道者の書という書があります。この書を記したのは、イスラエルの第三代目の王であったソロモンだと言われています。この地上における栄華を極めたソロモンです。権力を手にし、財産を手にし、この地上における成功や栄光というものをすべて手にしたかのような、このソロモンがたどり着いた結論は一体何か。それは、すべては虚しいというものでした。すべては虚しい。どんなにこの地上での成功を収めたとしても、結局皆たどり着くところは、同じ死というゴールでしかない。永遠を知らない人生は虚しい。神を知らないでどんなに成功を収めたとしてもそれは虚しい。どんなにこの地上で得ることのできうる限りの栄光を手にしたとしても永遠の滅びにたどり着くとするならば、それは何の意味も持たない。虚しいものに過ぎない。これがソロモンの結論でした。私たちは何を求めるのでしょうか。あなたは一体何を求めて生きているのでしょうか。イエス・キリストがくださる栄光こそ求めたいと思うのです。この24節に言われています、イエス・キリストがくださる栄光とは一体どのようなものなのか。二つのことがこの24節から言えると思います。この栄光とは、一つ目は、イエス様といるところに、イエス様のいるところに イエス様と一緒にいることによって得ることができるということです。イエスのいるところに、イエスと一緒にいることによって得ることができる、それがこの栄光。そして二つ目、それは父なる神が世の始まる前から子であるキリストを愛し与えてくださったものだということ。イエス様がご自身を信じる者に与えてくださる栄光は永遠の命ということと関係があります。先ほどこの地上でどれだけの栄光を得て成功を収めたとしても永遠の滅びにたどり着くとするならば、それは虚しいことでしかないという王であったソロモンの結論をお話をしました。逆を言うならばです、逆を言うならば、この地上でどれだけ蔑まれ、失敗者と罵られ、愚か者と嘲笑れたとしても、殺されたとしても、永遠の命を持つことができるならば、それは決して虚しくないということです。ご自身を信じ従う者に栄光を与えてくださるというイエス様ご自身の生涯は、人間の見方からするならば、人間の視点からするならば、成功と呼べるようなものはほとんどありませんでした。有能な人たちがイエス様のもとに集まったのではありません。イエス様のもとに集まった弟子たち、その弟子たちそのものがイエス様に対する蔑みを起こす、そのような理由とさえなりました。イエス様が語られたことは人々に受け入れられたというよりも、2000年前イエス様がご自身の口を通してその教えを語られたその時、人々はその教えを拒否し、むしろイエス・キリストを憎みました。イエス様はこの祈りを祈られた直後に、この18章から、この直後の18章からは、捕らえられ、あざけられ、愚か者と罵られ、蔑まれ、唾を吐きかけられ、十字架上で殺されていきました。栄光とは程遠い、いや、まさに対極にある、それがイエス様の姿でした。でも3日の後によみがえられたこのキリストのうちからこそ、決して消えてなくなることのない栄光が、永遠の命が溢れ出し、輝き出しました。あなたがもしこのイエス・キリストを信じるならば、あなたにもこの栄光が、永遠の命が与えられる。これがこの祈りを通して私たちに与えられた約束です。それは漠然としたぼんやりとした希望では決してなく、あなたの前にはっきりと示されている希望です。今朝は一箇所別の箇所を開いてみたいと思います。同じ新約聖書のピリピ人への手紙の3章。新改訳聖書の第3版を使っておられる方は386ページ、第2版ですと353ページとなります。ピリピ人への手紙の3章。もともとこのピリピ人への手紙は、この手紙を記したパウロがイエス様を述べ伝え続けたがゆえに牢屋に捕らえられた、その牢屋の中から書き送った手紙だと言われています。このピリピ人への手紙の3章でパウロはですね、例えば4節から6節まで、彼はですね、ここに記されていることは、自分は人間の視点から言うならば人生の成功者であったということです。最高の教育を受けて、人々から称賛を受け、そしてユダヤ教のエリートとして彼は歩んでいきました。しかしどうでしょうか、7節、 7節で彼がこのように言っています。ご覧ください。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。続く8節も、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵、悪だと思っています。人生の成功者であると思われていた、栄光を受けていたパウロは、自分がかつて成功あるいは栄光であると思っていたものは、キリストのゆえにむしろ損である。あるいは塵悪だ、ゴミのようなものだと、そこまで言い切るわけです。なぜか、パウロがキリストを知ったからです。人間の視点から言うならば、栄光の対極にあると思われた、そのキリストにあったその時に、パウロの人生は180度変えられました。そしてパウロは今どのように歩んでいるのか。12節から14節までもご覧ください。では12節から14節まで長いですけれども、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。フィリピ人への手紙3章12節から14節まで。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。人が与える栄冠を打ち捨てたパウロは、キリストイエスが与えてくださる栄冠を目指して栄冠を得るために、目標を目指して一心に今は走っている、そのように告白をしています。さらにパウロは18節19節をご覧ください。十字架の敵として歩んでいる人の虚しさを、おそらくかつての自分とも重ねながら、でしょうけれども、このように表現しています。18節、19節をご覧ください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。かつての自分もそうであった。十字架の敵として歩んでいる、そんな人々は、欲望が神となってしまっている。こうなってほしい、こうしてほしい。神に対する呼びかけであったとしても、その欲望自身が偶像となってしまっている。けれども、キリストを信じる者に与えられる栄光とは一体何か。20節、21節をご一緒に読みしたいと思います。フィリピ人への手紙、3章20節と21節。はい。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。国別に競われるオリンピックを見ていますと、国籍というものが強く意識されます。でも 日本人である、韓国人である、ネパール人である、アメリカ人であるという以上に、あなたがイエス・キリストを信じるならば、あなたの国籍は天にある。みな等しく死が訪れ、この地上の人生を終えていく。でも私たちのこの体はキリストと同じ栄光の姿に変えられて、キリストと共に永遠の命を喜び楽しむものとされる。これ以上の希望が他にあるだろうか。このようにパウロは呼びかけています。あなたはこの希望に向かって歩んでいると自信を持って証しすることができるだろうか。この希望が与えられているがゆえに、この地上で得ることができるかもしれない。そのような栄光や成功というものはすべてゴミのようなものだと、そのように告白することができるでしょうか。お盆の季節に突入します。各地でこの地上の人生の終わりということが意識される季節だと思います。イエス様が与えてくださっている希望は曖昧なものではありません。漠然としたものでもありません。祈りの中でイエス様ご自身がはっきりとおっしゃっている通り、やがて私たちに天の御国において与えられる栄光、この栄光が私たちを待っています。イエス様はあなたがこの栄光を、永遠の命を得ることができるようにと、父よ願いますと、そのように祈り求めてくださいました。さあ、そして今日の3番目の点ですけれども、今朝の3番目の点ですけれども、私は彼らの中にということを最後にお話をいたします。もう一度ヨハネの福音書の17章に戻りますけれども、私は彼らの中に、やがて私たちが受ける栄光、永遠の命ということをお話をしてまいりました。最後の26節にはやがてだけではありません。私たちに与えられたこの地上における約束というものも明らかにされています。イエス様はこの祈りの一生にわたる長い祈りのその最後の言葉として、結びとして、私たちに与えられたこの地上における約束を明らかにしてくださいました。26節もご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の17章の26節、はい、そして私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。父なる神を告げ知らせる、神の御名を告げ知らせる主の働きは今も続けられています。2000年前に弟子たちが直接その口から聞いただけではなくて、主の言葉は、この聖書の神の御言葉は、今も変わらぬ力を持って、変わらぬ力を持ってです。この言葉を聞く者を信仰へと導き、救いへと導き続けています。また、これからも知らせます。この弟子たちにだけではない、その後に続く教会のその歴史を通して、またこれからも知らせ続けます。私たちはこのイエス様の約束に信頼して、安心してこの聖書の言葉に聞き続け、教えられ続けることができるのです。そしてこの父なる神と父なる神が使わされたイエス・キリストを信じた者たち、この地上の教会の中には一体何があるのか。父なる神がイエス様を愛したその愛が教会の中にもあります。そしてキリストご自身が教会の中におられます。先週もお話をしました。父なる神とキリストと その完全な愛の関係の中に私たちは招かれている。父なる神様とキリストとのその交わりの中に私たちも招かれている。たとえそれがどのような状況であったとしても、神があなたを愛し、その交わりへとあなたを招き続けておられるということに変わりはない。先ほどのフィリピ人への手紙を書いたパウロは、おそらくその時代に生きた誰よりも苦しみをも背負った人でした。未信者からの迫害は毎日のことでした。石で打たれ死にかけたことも何度もあり、パウロが歩けばそこにはあざけりがついてきました。しかしそれだけではなく、同じクリスチャンからの誤解、教会からの誤解や不理解を受け続け、中傷され、彼は心を痛めました。新約聖書のあちらこちらでパウロはそんな素直な心情を文章の中で明かしています。私が悲しまないことがあり得ようか。でも同時にその痛みや苦しみ以上にパウロを包み込んでいたのは、やがて与えられる約束、やがて与えられる栄光、永遠の命の希望、そしてそれだけではなく、どんな時にも開かれていた父なる神との、そしてイエス・キリストとの、さらには御霊なる神様との交わりによって与えられる慰めであり、励ましでした。苦しみの中であってパウロを包み込んでいたのは、この神との交わりを通して与えられ続けた慰めであり、励ましでした。そのパウロがピリピ人への手紙の先ほどの3章に続く4章で語っているのはこうです。そんなパウロが語っているのはこの言葉です。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。すべての希望の源、喜びの源である主イエス・キリストが私たちと共に、あなたと共におられる。だから、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。このキリストが、誰よりもあなたのことを知っておられるこのキリストが、父をお願いします。父をお願いします。あなたのために取りなしておられる。どうか主があなたを祈られているものとして、キリストのこの祈りを受けるものとして、取りなすものへと、祈るものへと変えてくださいますように。どうか主があなたをやがて栄光を受けるものとして、その希望を告白するものへと変えてくださいますように。どうか主があなたを主との交わりを喜んで歩むものと変えてくださいますように。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、私たちは今朝もあなたを礼拝しております。全くあなたのことなど、あなたが使わされた救い主であるイエス・キリストのことも知らないものであったはずなのに、私たちがあなたを知る前から、イエス様を知る前から、あなたの選びのうちにイエス様ご自身が祈られた祈りが、私たちのうちにいつしか実を結び、今朝も私たちはあなたを礼拝するものへと変えられております。取りなすことにおいて乏しいものであることを思います。自分の関心や願いばかりに頭がいっぱいになり、主の働きの前進をも、また私たちの兄弟姉妹のことをも、祈ることもすぐに忘れてしまうようなものであることを思います。しかしそんな私たちのためにも、 祈られた祈りがあることを思い、心から感謝を捧げます。今朝この礼拝に集いましたお一人お一人、神様が愛してやまないお一人お一人のために祈られた祈り、その祈りを知る者として、神様がどうかお一人お一人を伴ってくださり、それぞれの場所へと使わせてくださいますようにお願いいたします。さまざまな試みや困難の中に置かれているお一人お一人、でもそのような試みの中にあっても取りなされているその祈りがあることを思い出すことができますように、やがて私たちに与えられている栄光、たとえそれはこの地上で私たちに約束されているものとは、この地上で私たちの目を奪うものとは異なるものであったとしても、しかし比べることのできないほどのその栄光が私たちを待ち受けていることを、あなたとの交わりの中でいつも思い出させてください。集いましたお一人お一人を主が愛し祝福してくださいますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。